それでは早速、ガーデンネックレス横浜2023の特集からです。今日は山中竹春市長にスタジオにお越しいただいています。市長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよ春を感じる季節になってきました。歩いていても街のあちらこちらで草花の香りにね、春を感じるようになってきました。そんな中、昨日ガーデンネックレス横浜2023が開幕しました。市長改めて今年のガーデンネックレスについて教えてください。
はい。今年のキャッチフレーズが、春に染まろうです。
はい。
で、今年も2つの会場で、開催します。1つ目は、ズーラシアに隣接する里山ガーデンですね。
はい。
で、こちらの里山ガーデンでは、5月の7日まで、
はい。
開催します。で、もう1つが、港エリア会場で、こちらは6月11日まで、開催予定です。いずれも、色鮮やかな、たくさんの花々、お楽しみいただけると思います。
はい。今私たちがいます、この FM 横浜のスタジオがあるランドマークタワー周辺っていうのが、その港エリア会場となります。どんなお花がこちらでは楽しめるんでしょうか？
港エリア会場では、桜、チューリップ、
はい、
バラがですね、リレーじゃないんですけども、うん、順番に見頃を迎えます。
はい。
で、こう、時期ごとに、花が移り変わってくるので、何度訪れても楽しめるようになってます。
はい。まさに今は桜が咲き進んでいるところだなと思うんですが、4月上旬ぐらいまでは桜の季節ですよね。
はい。荻野さん、横浜の桜の名所ってどのあたりイメージします？
はい。やはりこの、ね、港未来エリアとか、うん、あとは三景園とか、そのあたりも好きですね。
はい。まあ、このあたりが、桜木町駅から、はい、ランドマークタワー、うん、それからパシフィコ、横浜の方に続く、港未来地区の桜通りで、
はい、
まあ、ちょうどこう、コスモワールドに行くときに、こう、桜綺麗だなって思われている親子連れなんかも、
はい、
たくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあそういった場所、それからあとは汽車道、それからカップヌードルミュージアムパークあたりもすごい綺麗です。
はい、
それからあとは、大岡川ですね。なんと言っても、
うんうん、はい。はい。
まあそういったところで港の景観とともに桜が楽しめる、
うん、
まあ春のおすすめ散策スポット楽しんでいただけると思います。
はい。本当にJR の桜木町駅からすぐに行けますので、私も毎年必ずこのあたりの桜を見に行っていますし、アクセスがいいので本当に皆さんも訪れやすいっていうのがこの港エリアの特徴かなと思います。そして桜の後ですね、チューリップが見頃を迎えますね。
チューリップの、名所として、
はい、
横浜スタジアムの横の横浜公園、
はい、
たくさんチューリップ咲くと思います、うん、それから日本大通り、うん、山下公園、それから新港中央広場、まあ、これらをですね、チューリップの名所として楽しんでいただけると思います、
はい、
特に山下公園は、まあ、海をバックに、こう、球根のミックスの花壇とかを、まあ、設置いたしますし、また、横浜公園はですね、ハマスターのとこの横浜公園は10万本のチューリップが市民の皆様を楽しませてくれると思います。
はい、
で特にこの横浜公園のチューリップは、まあ、市民の方々にですね、こう、球根の植え付けから参加いただいてるんです。はい。ですので、まあ、そういった、まあ、色とりどりの、チューリップ楽しんでいただきたいなっていうふうに思ってます。
はい。そして、5月になると、横浜市の花であるバラも始まりますね。
はい。横浜ローズウィークの開催、これ、毎年ですね、楽しみにされている方多いと思うんですが、
はい。
今年は5月3日の水曜日から、6月11日の日曜までの開催となってます。
はい。
で、主な会場が、山下公園、港の見える丘公園、うん、日本大通り、まあそういったこう港に近いところから、
はい、
まあ、ちょっと離れますけど、八景島のバラ園、それからイングリッシュガーデン、
うん、
それから山田の西洋館、
はい、
まあそういったところが、主な会場になっています。
はい、
まあ、その他ですね、市役所や、市内の各所など、まあ華やかな香りに包まれた、横浜の街楽しんでいただけると思います。
はい。もう至るところでバラが楽しめるということで、横浜市役所も会場になっているということでね、市役所を訪れる方への素敵なおもてなしにもなりますね。
はい。はい、
そして今年はさらに新たな試みも展開されているというふうに伺いました。 何でも巨大なガーデンベアが出現しているということなんですが。
はい。象の鼻パークなどから、こう、海に向かって、スマホをかざしていただけると、はい、巨大なガーデンベアの画像が現れるようになっています。
はい。
拡張現実、AR って、まあ、聞いたことあると思うんですけども、はい、この AR をですね、使って、巨大なガーデンベアを、はい、まあ、株式会社セガ XD さん、はい、にご協力をいただいて、実現することができました。
自分のスマホの画面上に現れるというね、ぜひね、面白い試みですから、私もぜひね、挑戦してみたいなと思います。さあ、それでは最後に市長からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
今年のガーデンネックレス、ぜひ春に染まっていただきたいと思ってます。
はい。
会場にお越しをいただいて、心地よい春の風、それから美しい花と緑に包まれた横浜の街をお楽しみいただければと思います。
市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
今度は里山ガーデンフェスタについての紹介です。先日会場にお邪魔して、環境創造局動物園課担当係長の柴田総一郎さんにお話を伺ってきました。さあ、今年も春の里山ガーデンフェスタの時期を迎えました。はい、改めて今のお気持ちいかがでしょうか。
はい、この春もですね、綺麗な花々が咲き乱れておりますので、
はい、
昨年以上にもたくさんの方にこの花々をご覧いただきたいなと考えております。
はい。では早速今年の見どころなど伺っていきたいと思うんですが、まず会場入って迎えてくれるウェルカムガーデンですね。はい、今そのウェルカムガーデンの目の前にいますが、はい、本当にね、春の花々色とりどり咲き乱れています。白、紫、黄色、はい、赤とかピンクとかね、はい、パッともう見てるだけで心が華やいでくるなという感じがしますが、さあ、柴田さん、今年のウェルカムガーデンのコンセプトなども教えてください。
はい、今回もですね、横浜の花と緑を PR するアンバサダーである三上正史さんデザイン監修となっております。
はい、
こちらのテーマはですね、萌えの庭と言いまして、爽やかな春の光に輝くさまざまな夢をですね、水にこう花々を浮かべたカラフルな形で演出している、そういったイメージで送ってます。
なるほど、はい、本当にね、花の種類がたくさんありまして、水仙ですとか、あとパンジーとか、はい、本当にたくさんの種類ありますね。
はい、もう本当にいろいろなカラフルを集めたようなさまざまな花々をですね、百花繚乱という形で、
はい、
多彩な春の花で訪れる人の心もこう踊らせたいなって、そういった気持ちで設計されております。
はい、はい、こちら植えられてるのはどんなお花なんでしょうか。
そうですね、パンジーやビオラ、ネモフィラなど、まあ、皆さんご存知のお花もありますし、
はい、
藤の花が逆さになっているルピナスですとか、
背の高いつぶつぶつぶってなってる黄色とか紫とか赤の、はい、
あとはちょっと背の高い少しテカテカした白とか赤とかしてるやつがラナンキュラスのラックスというシリーズになっております。
これラナンキュラスなんですか。なんかラナンキュラスってふわっモコモコモコってしたイメージですけれども、これってなんかちょっとコスモスの花びら多いバージョンみたいな。
あ、そうですね、
雰囲気ですね、
はい、より目立つような花になってますね。
またなんか光沢感があって、
はい、
はい、珍しいですね。また本当ここに立ってると深呼吸したくなるぐらい花の香りがふわーっとこう包んでくれますね。
はい、春のお花の甘い香りが、はい、そういったこのものを楽しんでいただけるかなと思います。
はい、実際にこちら の, ウェルカムガーデンはアンバサダーの三上さんが植えられてるんですか。
あ、そうですね、
はい、
ガーデンベアの左脇にあるサークルの花壇ですね、こちらの方を植えていただいています。はい、こちらですね、そちらはですね、三上さん自身の YouTube チャンネルでもその植えてる動画を公開しておりますので、ぜひご覧ください。
はい、さあ、メイン会場の大花壇の前にやってきました。いやー、素晴らしいですね。私の目の前には、はい、大花壇広がっているんですが、今年は大体が白のお花で、その間にね、紫とかブルーのお花がちょこちょこと見える感じの、今ちょうど風が吹いているんですけれども、なんともこの風みたいな爽やかな花壇になってますね。さあ、柴田さん、こちら今回の大花壇のテーマも教えてください。
はい、今おっしゃられたように爽やかさをテーマしておりまして、爽快の丘ということです。
はい、
今回ですね、11回目を迎えまして、 もう前回の10回目からリフレッシュですとか、うん、純潔な気持ちを白い色で表現しております、
はい、
で春の爽やかな風をですね、うん、心地よい形で気持ちよく過ごしていただきたいといったそんなテーマとなっております。
はい、まさにね、春の新しいシーズンにぴったりな大花壇になってますね。お花はどういったものが植えられてますか？
はい、今ちょうどこれから見頃になりそうな桜ももちろんあるんですけども、はい、この1万平方メートルの大花壇ではですね、
はい、
横浜市内産のパンジー、ビオラ、ネモフィラなどやっぱり白を主体とした、花々を中心に約30万本の花々で彩られております、
はい、白にそして薄いブルー、そしてあの中央の真ん中のあたりですかね、濃い紫の丸とか濃いピンクの丸みたいなのも花壇の合間に見えますけれども、あちらはどういったコンセプトなんですか？
そうですね、こう幸せをぎゅっと詰め込んだシャボン玉というようなイメージをしてますね丸い形でですね、はい、彩っておりますので、はい、そちらもちょっと雰囲気変わりますのでお楽しみいただければなと思います、
は
い、
うん、このあたりはねピンクとか黄色とかもあってカラフルなエリアになってますね。
はい、そうですね、
はい、そしてあのちょっとね、あの右の方花壇の向きますと、あの花びらの形の花壇があるんですが、そのあたりはね結構濃いピンクで彩られていますね。
はい、そうですね、やはりあそこはですね毎回そういった濃い色で花びらを彩っておりまして、はい、よく探していただきますとハートの形もありますので、ぜひ。
ありました、はい、ハートをね探すのも楽しいんですよね。はい、そしてあの先ほどもおっしゃっていましたけれども、またね桜がこう楽しめますね。
はい、そうですね、もうソメイヨシノは満開を迎えようとしてますけれども、
はい、
遅咲きの山桜などはこれからですので、うん、そういった花の移ろいなども楽しめるかなと思います。
はい、ピクニックエリアのあたりにねソメイヨシノがありますから、お弁当を持ってきて桜を眺めながらね、はい、ゆっくり楽しむこともできます。山桜がこれから咲くというのは花壇の奥に大きな木がありますけれども、あちらですか？
はい、そうですね、はい、あちらもやっぱり白をテイストとした山桜の花になりますので、あれが咲くとですねまた雰囲気が変わってくると思います。
はい、本当にねおっしゃってるように、あの5月7日までの期間中長い時間こう楽しめますよね。
はい、桜からチューリップ、チューリップからまた種をまいた花々がですねニョキニョキと生えてきてですね、そういった春の息吹などを感じていただけるかなと思います。
はい、わかりました。またあの会期中行われるイベントなども教えてください。
はい、ウェルカムガーデンを設計されていますアンバサダーの三上雅史さんのトークショーが4月8日の土曜日に行われます。
はい、
こちらはですね同じ日にガーデンベアも登場しますし、うん、そのガーデンベアはですね4月の30日日曜日も登場しますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。
はい、そしてあの入り口のあたりにテントも張られていましたけれども、そちらは？
はい、市内のですね福祉事業所による農福マルシェですとか、
はい、
あとは2027年にやってきます横浜にやってきます国際園芸博覧会のテントブースなどもありますし、あとはキッチンカーもですね地産地消といって横浜市内産の農畜産物を使ったキッチンカーなどもたくさん出ますので、そちらも楽しんでいただければなと思います。
はい、わかりました。では最後に柴田さんからリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、もうようやくコロナも落ち着いてですね皆さんのびのびとアウトドアを楽しんでいただけることになってきておりますので、この爽やかな風を感じながら春の花々を満喫していただければなと思いますので、ぜひお越しください。
はい、わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、里山ガーデンとっても素敵でした。花々の間を蝶々が飛んでいて、鳥のさえずりが聞こえて、時折ね花の香りの風が吹いて、あー春だなーとこう思わずつぶやきたくなるくらい幸せな空間が広がっていました。さ、ガーデンネックレス横浜2023、里山ガーデンは5月7日まで、港エリア会場は6月11日までの開催となっています。また会期中様々なイベントも行われます。詳しくは公式のホームページをご覧ください。